愛する主よ、あなたは私たちが何者だからこれほどに愛してくださっているのでしょうか。私たちが何を持っているというので、あなたは私たちを顧みてくださるのでしょうか。いえ、私たちは何も持たなかったもの、いや、むしろあらゆるものにがんじがらめにされて、主よ、罪の中を、血の中を転げ回って生きていたものです。私たちをすべて、多くのものが神様、私たちを不利に陥れようと、私たちの人生は神様、あなたの前から離れて、神様、罪の中に生きていました。死を受けて生きていました。しかしあなたは何者だから、私たちが何者だから私たちのために十字架にかかってくださったのでしょう。私たちのためにそのすべてを与えてくださったのでしょう。あなたは私たちにすべてを与えてくださいました。この唇に呪いの言葉が溢れていた、憤り、悲しみの言葉が溢れていた私たちの唇を、なぜあなたの賛美への言葉と変えてくださったのでしょう。なんと素晴らしい、これ以上に十分なものはありません。私たちの心をこの地上に縛りつけていたものを、なぜ天にまで引き上げてくださったのでしょうか。あなたはご自身を十字架につけ、その天と地をつないでくださいました。天からそのはしごを地に下してくださったのです。あなたから手を差し伸べてくださったこのことを覚えています。それはただただあなたの愛です。私には何もよりません。今ひとたび私たちが何者もない、何者でもない、何も持たないものであることをもうひとたび覚えます。そしてあなたご自身を、この天地万物すべてを持っておられるあなたご自身を私たちは持っていることを感謝します。主よ、あなたの御言葉を神様、その御言葉のうちに生かしてくださるという恐れ多いことの前に膝をかがめます。どれほど偽りが多くとも、あなたご自身が生ける御言葉として私のうちに生きてくださっています。どうぞこのうちに、この兄弟姉妹のうちに、その御言葉が満ち溢れてくださいますように。あなたの命を得させるその御言葉を持って、今ひとたび私たちを生かしてください。この地に這いずっていたものを、神の国、あなたの御国の、あなたの子としてふさわしいように、あなたの栄光の見姿に、神様、今日も神様、私たちを近づけてください。どうぞ形作ってください。私たちはその御言葉によって、あるいは刺され、あるいはそのうちに多くのものを受け、私たちはまた狙われ、神様、私たちはその中であなたにふさわしいものとして、神様は形作られていきます。形作られていきます。主よ、どうぞその豊かな時を今私たちのうちに出してください。至らないものに、小さきものに、神様、御言葉を与えてください。十字架の陰に隠し、あなたの身を輝かしてください。あなたの御言葉だけが私たちのうちに行きますように、すべてお委ねし、主イエスの皆でお祈りします。アーメン。心が打たれてですね、涙がこう止まらないというのは幸いのこと、これほど幸いのことはありません。涙の向こうに見える主の御姿が、なんと素晴らしいことでしょう。私たちは本当に、私たちの作られた、私たちこの時代に生きているその目的というものをもう一度見つめたいと、そのことを覚えていました。 エクレシアというものがいかなるものなのかということを、それはキリストの愛によってのみ建てられたもの、命によってのみ収められているものであることを今覚えていますが、私たちはともすると簡単にそこから逸脱するものです。そして私たちはそれを、そのことに気がつかないという大きな、まあこれ羊が非常に近視眼でですね、こう羊に似たものなんですけれども、私たちは、私たち自身の姿、私たちの歩むべきところというのが簡単にこう、忘れ去られてしまうような、またそのような情報もと、非常にこう溢れているような時代でもありますので、この時ひととき主のその、私たちに語られている主のご計画をもう一度見つめていきたいと思っています。ということでですね、ノアの、時代というのをですね、と比較してみることを、思わされていました。これ非常に実はその、そうですね、地上に似通ったところがあるんですけれども、まず、ノアに何が語られたのか、ということをですね、今日、ノアの箇所を、まず最初に、お読みしたいと思います。少し長いですが、ノアの箇所を、創世記6章の1節からですね、本当はずーっと続くんですが、6章の1節から7章の16節ぐらいまででしょうか、お読みしたいと思います。人が地の表に増え始めて、娘たちが彼らに生まれた時、神の子たちは人の娘たちの美しいのを見て、自分の好むものを妻にめとった。そこで主は言われた。私の霊は長く人の中にとどまらない。彼は肉に過ぎないのだ。しかし彼の年は120年であろう。その頃、またその後にも地にネピリムがいた。これは神の子たちが人の娘たちのところに入って娘たちに産ませたものである。彼らは昔の勇士であり、有名な人々であった。主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られた。主は地の上に人を作ったのを悔いて心を痛め、私が創造した人を地の表から拭い去ろう。人も獣も這う者も空の鳥までも、私はこれらを作ったことを悔いると言われた。しかしノアは主の前に恵みを得た。ノアの系図は次の通りである。ノアはその時代の人々の中で正しくかつ全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアはセム、ハム、ヤペテの三人の子を産んだ。時に世は神の前に乱れて、暴虐が地に満ちた。神が地を見られるとそれは乱れていた。すべての人が地の上でその道を乱したからである。そこで神はノアに言われた。私はすべての人を絶やそうと決心した。彼らは地を暴虐で満たしたから、私は彼らを地と共に滅ぼそう。あなたは糸杉の木で箱舟を作り、箱舟の中に部屋を設け、アスファルトでその内外を塗りなさい。その作り方は次の通りである。すなわち、箱舟の長さは300キュピト、幅は50キュピト、高さは30キュピトとし、箱舟に屋根を作り、上へ1キュピトにそれを仕上げ、また箱舟の戸口をその横に設けて、1階と2階と3階のある箱舟を作りなさい。私は地の上に洪水を送って、命の息のある肉なるものを皆天の下から滅ぼし去る。地にあるものは皆死に絶えるであろう。ただし私はあなたと契約を結ぼう。あなたは子らと妻と子らの妻たちと共に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ二つずつを箱舟に入れて、あなたと共にその命を保たせなさい。それらはオスとメスとでも、メスとでなければならない。すなわち、鳥はその種類に従い、獣はその種類に従い、また地のすべての這うものその種類に従って、それぞれ二つずつあなたのところに入れて、命を保たせなさい。またすべての食物となるものを取ってあなたのところに蓄え、あなたとこれらのものとの食物としなさい。ノアはすべて神の命じられたようにした。主はノアに言われた。あなたと家族とは皆箱舟に入りなさい。あなたはこの時代の人々の中で私の前に正しい人であると私は認めたからである。あなたはすべての清い獣の中からオスとメスとを7つずつ取り、清くない獣の中からオスとメスとを2つ、2
二つずつ取り、また空の鳥の中からオスとメスと七つずつ取って、その種類が全地の表に生き残るようにしなさい。七日の後、私は40日40夜、地に雨を降らせて私の作ったすべての生き物を地の表から拭い去ります。ノアはすべて主が命じられたようにした。さて、洪水が地に起こった時、ノアは600歳であった。ノアは子らと妻と子らの妻たちと共に、洪水を避けて箱舟に入った。また清い獣と清くない獣と、鳥と地に這うすべてのものとのオスとメスとが二つずつノアのもとに来て、神がノアに命じられたように箱舟に入った。こうして7日の後、洪水が地に起こった。それはノアの600歳の2月17日であって、その日に大いなる淵の源はことごとく破れ、天の窓は開けて雨は40日40夜、地に降り注いだ。その同じ日にノアとノアの子、セム、ハム、ヤペテとノアの妻と、その子らの三人の妻とは共に箱舟に入った。またすべての種類の獣も、すべての種類の家畜も、地のすべての種類の這うものも、すべての種類の鳥も、すべての翼あるものも皆入った。すなわち、命の息のあるすべての肉なるものが、二つずつノアのもとに来て箱舟に入った。その入ったものはすべて肉なるもののオスとメスとであって、神が彼に命じられたように入った。そこで主は彼の後ろの戸を閉ざされた。この御言葉を読むだけでも恵みがあふれてですね、この全貌をなんとなく考えやすいと思うんですけれども、ひとたびこのところに私たちの思いを向けて、主の御言葉を聞きたいと思います。このいくつかですね、ノアの姿というのが、これが水によって、滅ぼされた時のことが語られていて、私たちがこの今終末の時代に迎えようとしているこの時が火によって裁かれる時であるという、これ水と火の違いがあるんですが、私たちが迎えようとしているのはこのノアの時と非常に近いということが新約聖書の中に比較されていくつも書いてあります。ここの場所に書いてある、この、出締めの中に書きましたが、例えば、これ5つの共通点というのを、軽く出したんですが、ノアの家族は義の宣伝者という方、義の、ということで、義の宣伝者、ノアたち8人のものというのが、第2ペテロ2章の5節に出てきます。義の宣伝者、これ述べ伝えた者たち、私たちは、主の、大宣教命令というのを受けてですね、やがて裁きが来るその日のことを語らなければならない、命を懸けて語るべき証人として私たちは立てられていますから、このことに関してはすでに共通点があります。当時の世の人々を、神は神が寛容を持って待っておられたのに従わなかったという表現で第一ペテロの3章20節に書いてあります。つまり神は寛容を持って待っておられ、罪を犯した者たちが立ち返ることを待っていたということが分かり、またそれに従わない者たちがいたことがここに書いてあります。人々が普通の日常生活をしている中で突然襲ったんだということがルカの17章26節27節に書いてあります。ちょっと読んでみましょう。そしてノアの時にあったように、人の子の時にも同様なことが起こるであろう。ノアが箱舟に入る日まで人々は食い、飲み、目取り、嫁ぎなどしていたが、そこへ洪水が襲ってきて彼らをことごとく滅ぼした。これ実は突然だったということが、このところで普通に日常生活をしていた時に起こったことであることがわかります。そして、それはこの前に書いてありますが、今の時代に共通しているんですということは明確にここに書いてあります。ノアの時にあったように、人の子の時にも同様なことが起こるであろう。終わりの日に迎えられるこの時も同様に、人々が普通に生活をしている時にこのようなものが襲ってくるということがここに書かれています。そして、 これは今回、私たちが考えたい、どのような共通点があるのかということを見たいと思っていることを書きましたが、水による裁きを知らされたノア、つまり水によって裁きがあるんだということを神から知らされました。それに対してノアは箱舟を立てるように命じられました。火によって裁きが迎えられるということを私たちは聞いています。そして私たちはどのようなものを立てるべきなのかということを今日お話をしたいと思っています。立て上げるということですね。そして、5番目に書いてある箱舟は地から高く上がったというところを書いています。これは創世記の先ほどお読みしたところ7章17節のところに、ちょうどですね、水が増したのでその上に高く上がった。つまり災いの最中、患難の最中に、その死の力が満ち溢れる中に高く上げられていく姿が出てきます、ね。ですから、私たちがこれから迎える景況と言われているもの、私たちが引き上げられるという時、そしてそれが災いの最中に、つまり外患難の最中に上げられていく、その一つの姿として、私たちは見たいと思っています。実はこのもっと前にですね、これはノアのエノクという方がいまして、エノクという方はですね、その巨大洪水が起こるもっと前に、全く違う時に引き上げられている人がいます。しかし、このことに関しての、このことに関しては、つまり、景気が何回あるとかですね、その考え方で私自身も、ちょっと前にルクさんお話しされましたけれども、景気がもしかすると一回ではないかもしれないという考え方というのをお話しされていましたけれども、私自身も実は同じ共通点を持っていますが、そのことに関しては、しばし、そうですね、話し合って、またルクさんと分かち合ったりしながらですね、正確なことをもう少し解き明かされてからお話したいと思っています。しかし、ここで少なからず分かっていることというのは、この1番から5番私は挙げましたけれども、この新約聖書を含めて1番から5番に書かれていることが共通のことであるということが、現在と共通しているということが分かります。ということで、その共通しているこの時のことについて語っている第2ペテロの3章3節から13節までちょっとお読みします。第二ペテロですね。まず次のことを知るべきである。終わりの時にあざける者たちがあざけりながら出てきて、自分の欲情のままに生活し、主の来臨の約束はどうなったのか、先祖たちが眠りについてから、すべてのものは天地創造の初めからそのままであって変わっていないというである。すなわち彼らはこのことを認めようとはしない。古い昔に天が存在し、地は神の言葉によって水が元になり、また水によってなったのであるが、その時の世界は御言葉により水で覆われて滅んでしまった。しかし今の天と地とは同じ御言葉によって保存され、不信仰な人々が裁かれ、滅ぼされるべき日に火で焼かれる時までそのまま保たれているのである。愛する者たちよ、この一時を忘れてはならない。主にあっては一日は千年のようであり、千年は一日のようである。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。しかし、主の日は盗人のように襲ってくる。その日には天は大音響を立てて消え去り、天体は焼けて崩れ、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろう。このようにこれらは皆崩れ落ちていくものであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなた方は極力清く信心深い行いをしていなければならない。その日には天は燃え崩れ、天体は焼け失せてしまう。しかし私たちは神の約束に従って、義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる。まさしくこれが、共通点というか、この順序をですね、明確に書いてある。ノアの時代に水によって滅ぼされ、私たちがこの次の時代、この終わりの時に火によって滅ぼされるということが語られていることがわかります。そしてノアは箱舟を自分の手を使って立てること、これ自分の手を使わなくでもですね、神様は箱舟出せますから上から降ってきたとかそういうのもあるんですけれども、あえて神様は、ノアに箱舟を立てるように立て上げることを語られました。 私たちが立て上げるべきものというものというのは何なのか。これ、敬虚の時に上がっていくものはエクレシア、私たちそのものですから、それが敬虚していきますから、私たちのエクレシアというものをどのように立て上げるか、いや、神が立て上げてくださるのか、ということ。まあ、非常に難しい表現になりますけれども、神が立て上げるエクレシアを私たちがいかに邪魔をしないかとかですね、主に委ねるかとか、そういう部分になってくるんですが、そのような表現というのは、置いておきまして、いかに立て上げるのかということに関して、見たいと思っています。キリストの御体という面で見るエクレシア、このエクレシアを立て上げるという側面と、もう一つは新エルサレム、神の神殿、宮を立て上げるという意味でのエクレシアの姿を聖書は語っています。まあ、これはまさしく私たちがこれまでキリストの花嫁という素晴らしいですね表現をされてきましたけれども、それが、エクレシアそのもののキリストの花嫁の姿ですが、これが、この地上でどのように立て上げられていくのか、つまり花嫁の備えというものはこれと共通しているんですけれども、私たち終わりの時にどのように備えるべきかというところをここから見ていきたいと思っています。さて、私たちは一体何を立てているのか。これは本当に大きな命題です。教会というものを立てているんですが、まあ、エクレシアという名前でも教会でもあまり変わりはないですけれども、ただ、私たちが教会という、日本の中でですね、見てきた教会というのには、本当にいろいろなことを見てきてこられた方も多いんではないかと思っています。そして、私たち自身の姿も、もう冷静にですね、私たち自身を客観的にも見たいと思っています。例えばですね、教会を建てるということがですね、建造物、教会堂ですね、この建てるというのをですね、どんどん立派に建てていっているという姿は随分見たと思います。で、それをどのように大きくするのか、どのように立派に見せるのか、神の国っぽく見せるのか、ステンドグラスを入れるのか、パイプオルガンを入れるのか、まあそういうことでですね、で、いくらぐらいのお金がかかるので、いわゆる肉的な部分で言うと、捧げ物を這い出してみろというような話になっていくんでしょうか。こういう建造物と、そしてそれこそが、罪を除くように、思ってしまう大きな間違いをしどかしたことも、サンピエトル人ですかね、ありましたけれども、それで、罪を除かれるお金を当たって罪を除かれることはありませんから、そのようなことのために間違いを犯した姿を私たちは見ているわけです。もちろん宗教法人というのがですね、この中にありますから、宗教法人という法の中に乗っ取って、宗教法人にしましょうという手続きをするとですね、どんどん手続きが進んでいくうちに、あるいは他の宗教法人との釣り合いを見たり、他の町内会や国との地域との交わりなんかを考えたりなんかしていくと、あっという間に気がついた時にはいろんな習慣を取り入れて、気がついた時にはいろんな方法論を取り入れて、気がついた時には世俗化をしていきます。そしてですね、私たちはこれはもう一番大きなこれことになると思いますが、私たちの組織というのをこれを作ろうとするんですね。で、この組織っていうのは実はですね、これは支配欲というのに変わるものです。つまり、神の栄光というのをですね、神が私たちの頭である、キリストが私たちの頭でありますが、この栄光をいかに盗もうとするか。こういうことになるんですね。そして、そのキリストがおられる立場にいかに争いながら、よじ登りながら、その支配構造を上に高く高く積み上げていくのかということになるわけです。これはいわゆる、バベルの塔というのの構造と全く一緒で、一つになろう、そしてその力がどこまでも及ぶように、そのためには人間を高く掲げ、人間が高く掲げられるようにと、お互いにお互いによじ登り合いながら頂点に立つのが一番そうしますが、頂点に立った人間は、その座にあるのは悪魔の座ですが、その悪魔の座に立ちたがるわけです。そしてその地位の最も高いところに登ろうとする、これはいわゆる、これ黙示録の中に悪魔の座とかって出てきます。あの教会の、黙示録の2章から3章までのところに出てくる悪魔の座と言われている座っていうのは、このような頂点の上に立つものです。ちょっと見てみましょうか。この黙示録の中というのはですね、これ非常に実は黙示録の2章から3章というのは、 2章から3章は、これは今現在の教会のことについての、教会時代のことについて書かれていると言われています。そしてこれは7つの、教会のパターンに分かれています。ですから、この世にある教会というのがどのようなものなのかっていうのを、各々そういう性質を持っていて、でその性質、大体こう欠点ですとか、いいところですとか、悪いところですとか、神様自身がですね、私たちに語りたいと思っているようなことというのは、大体この中に書いてあるという傾向がありますので、私たちの処方箋みたいなもんですが、この2章から3章、そしてもう一つの意味というのは、実はこれ7つの教会というのはもう、教会が建てられたと言われている、あのイエス様が去られたあの時から、地上を去られて使徒行伝のあの時から、そして今に至るまでの時代を、順番に7つに分けて、この、エペソの教会が一番最初の初代教会として、そして7つの教会、7つの意味として、そういうふうに書かれていると言われています。これはまたちょっと時間長くなりますので、もう別の機会にお話ししますけれども、ただこの、中に、怖いことが出てくるんです。そのさっき言ったそのバベルの塔という構造というのは、神抜きにして一つになろうとするための構造です。そして支配の構造がピラミッドのようにできて、そのこれが支配構造で、そしてここの頂点にどう上り落ちろうかっていう考え方があるってことを言いました。そしてこれが教会の中に入り込んでいるっていうのが根強く長くこの中に語られていると見ることができます。ニコライ州という言葉がここにまず一番最初エペソ書に出てきますけれども、ニコライ州、これ民と支配という言葉の、造語というふうに私聞いたことありますが、つまり支配構造というのがこの中に入り始めている姿が書いてあります。そしてその次のスミルナは殉教の教会、迫害の中に生き続ける教会ですから、その、神は叱責されることはあまり書いてないんです。また書いてないんです。その後ですね、その後のことについて言うのであれば、ベルガモの教会のところにもやはり、ニューコライ州の教えというのが出てきます。つまり権力構造が出てくるわけです。つまり人間の神を抜きにして、その構造を作ろうという、その権力構造を作ろうというところからこれが出てくるわけです。そしてこれが、まさしくその他の罪にまた関わって拡散している。これ実は人間の中でですね、高慢という高ぶりという罪というのは非常に分かりづらく、そして神の栄光を奪う最も大きな罪であるのに、人間には最も隠される罪の一つです。そしてこのことというのがこの中にもうすでに歴史として書かれているということがわかるわけです。その後のイゼベルの霊と言われているもの、いわゆるテアテラの教会の中に出てくるイゼベルという女が出てきて、というこのイゼベルというのは、キリストを差し置いて、自らが、なんていうんでしょう、主人のように振る舞おうとする、つまり神を退けて、悪魔の座に立つそのものの姿ですから、まさしくこの権力構造はこの中にあったことがわかるわけです。そしてやがて、このサタンの、サルデスの教会、それからフィラデルフィアの教会にもこうサタンの会の話とかも出てきますけれども、ラオデキアの教会に出てきたときに、ラオデキアの教会って非常に実はこれ一番最後の教会だと言われていて、私たちの今の時代の教会に非常に近いと言われていますけれども、この時には私たちの普通の人たちの中にですね、高慢が根付いているのだということを、神に対しての高ぶりが、根強く残っているのだということを、この中にそれも分からない形で入り込んでいることが書かれているということが分かります。これ本当は小さいところからだったりするんです。つまり神の栄光を奪おうっていうのもそうですし、また名声っていうのもですね、誰かに認めてもらいたいとか、 ある誰、特定の誰か、牧師先生とかにですね、私認めてもらいたいから、ちょっと頑張ってみようかしらとかですね、いわゆる、それから教会の中での場所をですね、座を見つけてみたいから、場所を確保したいから頑張ってみようかしら、みたいなところとかですね、こういうような部分から、実はですね、すごく小さいところから発生してくるわけです。で、なおかつそれがですね、積み上がってくると、いろんなものを持つようになるんです。私たち、この、なんて言うんでしょう、自分自身でですね、いろんなものを保てるようになる、できるようになるって、このね、方針頑張ってらっしゃって素晴らしいわね、なんていう言葉を聞いたりとかですね、あの人は何で思ってらっしゃって、その持ってらっしゃるものをどんどん出してくださるなんてことになってきたりもするんですけれども、これが本当に神にあるものなのかどうかというのを照らし出される、その分かりやすいところというのはここに書いてあります。特に17節読んでみましょうか。17節から、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、鼻からものであることがに気がついていないって書いてあるんです。つまり私たちは物理的にいろんなものを握りしめて、私こんなもの持ってる、こんなものできるようになった、私こんなもの持ってるから教会にこんなことしようかしらとか、あるいは教会をこうあるべきだとか言いながらこういろいろやったりとかするとですね、この私たちの中からこのようなものというのが実はですよ、これは肉的なものであって天的には何も一切持ってないんですね。ですから何にも持ってない惨めなものでっていうことが分かってないということです。そして私たちは神の前に私たちが立った時に裸で太陽出て裸で帰ります。ですから神というものと向き合う時に私たちは何も持ってません。しかし私たちは神ご自身を持つという恵みを持っています。でも世の中はいろんなものを持っているかのように見せるトリックがいっぱいあります。全部のものは神のものです。神の所有です。私たちが犯せることはありません。私たちがそれを私たちのものだと思った瞬間に、神の主権を犯すことになるわけです。つまり、所有は主が持っておられる。まあ、私たちは豊かに使わせていただくことはできるんですけれども、そういう意味で全てのものを与えられていますが、しかし、全てのものを主が持っておられるということは、私たちは神だけを持って何も持っていないものであるという、本来の姿が見えないわけです。しかし私こんなもの持ってますって神の前に立ちはだかったりするわけです。これは非常に悲しい話になるわけです。わかりますかね。ピエロのように神の前に出てしまうような状態になるわけですね。そして目の見えないもの、これは前にもちょっとお話をしました。見えるものが、見えないものが見えるようになり、見えるものが見えないようになるためだとイエス様が言われました。ちょうど盲人の目を開かれた時にヨハネの中で書かれていますけれども、その目の見えるというのは霊的な目です。霊によって目が開かれます。その霊によって目が開かれなければ、天にあるものというもの、そして神が望まれること、肉の思うことは神に逆らうことばかりですから、そして結果は死に向かうものですから、そのようなものしか見えません。つまり私たちが実生活見ようと思って、見ていると思って、知っていると思っていることというのはほぼそのようなものです。しかし主のこのいわゆる霊によって見させていただく天的な目というのを、目が開かれるのであれば、私たちは何をすべきなのか、神を満足させるということに対して私たちがすべきことというのがだんだん見えてくるものなんです。そして裸なものである、これは、私たちはひとたびイエス・キリストによって救われました。初めの愛と言われているものは、まさしく私たちはイエス・キリストと共にイエス・キリストのうちに死んでよみがえりました。そしてイエス・キリストが死んだから私たちも死に、イエス・キリストがよみがえったから一緒によみがえる、この間お話ししました、天に昇られたから私たちも天に昇るとお話をしましたが、私たちがイエス・キリストを着て生きる、これが私たちの姿です。しかし、そこから逸脱するんです。そこから出る。ですから裸になるわけです。はじめの愛から逸脱し、イエス・キリストが私がかかった十字架が見えなくなる。毎日私たちが、どんどんどんどん持ち物が増えて、いろんな自力で考えることがいっぱい増えて、っていうことをやっているうちに気がついた時には、イエス・キリストのその十字架の初めの愛から踊り出てしまって、裸のものであるということがわからない。これは非常に惨めなことです。しかし、そのような姿というのが、 この教会の歴史の中にずっと書かれていて、そして今はそれ神に逆らうものとして立っている、いわゆる高ぶりを持っているものであったとしても、わからないというすごい怖い危険な状態にあるんだということがここにわかるわけです。その処方箋というのはここにその後に書いてあります。私から火で精錬された金を買い、これはですね、ちょっと別の箇所でお話ししようと思っていましたけれども、第一ペトロのところに書いてあるんです。第一ペトロのところに、第一ペトロのところに書いてあるのは、一章の七節ですね。こうしてあなた方の信仰を試されて、火で精錬されても朽ちるほかはない、金よりもはるかに尊いことが明らかにされと書いてある。この金と精錬、この精錬された、火で精錬された金というのが、このどのようなものなのかと、まさしく信仰がこの中に現れていることがわかります。そしてあなたの裸の恥をさらさないために身を身につけるように白い衣を買いなさい。まさしく初めの愛、私たちが救われたその場所、私たちが掘り出された穴、私たちが救われたその事実、救いの兜と言われているもの、この事実を私たちはもう一回見て、そしてキリストの十字架に、日々私たちはキリストの十字架を担って従っていく。というその姿。これが私たちキリストを着るというもので、そしてそのように生きるというこの白い衣を買いなさいということが見える。そして見えるようになる目に塗る目薬を買いなさい。聖霊が私たちを、目を開きますから、この目薬と言われているもの、私たちの目を開く聖霊としては、聖霊が私たちの目を開かせてくださる御霊に従って生きるのであれば、私たちは目を開いて生きることができます。私たちがこういうようなものであるということが、この中に書かれている。これは、どのようなところから来るかというと、もう先ほどもお話しましたが、これ非常に、この内向きというんですかね、近視眼的なものの見方や肉的なものの見方、世俗的な、ものの見方というのの中で、するんです。で、いわゆる天的な視点、それから永遠っていう時間ですね。これ私今先ほどこの後に書き、お話しますけども、永遠の報いとはどのようなものなのか、永遠の時間、神の計画というのはどういうものなのかという視点が書けると、まあ変なこと言うようですけども、暇だから変なことになるんですね。要はね、要はですね、本当に目的を知ったらそんなことやってる場合ではないんです。あなた方は何を立ててるのかと、あなた方は何をしているのかということをですね、はっきりとそれ見せられると、そんな暇なことをやってる暇はありません。ちゃんとこの教会に預けられているものというのを知るとですね、かなり実はですね、この人生という時間は意外と限られていて、しかし神の御手の中に無限に広げていただく、この時間の中で、祈りの中でですね、時間は無限に広がりますから、その広げられた時間の中で、この世界の、ために、私たちはまたこの近所のために、誰かのために、また神ご自身の満足のために私たちはどのように生きていくのかということがですね、見えてくるんです。すごく残念ですが、このことを、見失った者たちの姿、この本来の目的を見失った姿というのは、最後の晩餐の十二弟子の姿にも思いっきり出てくるんです。イエス様がですよ、この最後の晩餐の時を願っておられた。最後に十字架にかかられる。これはまさしく、ルカの福音書に書いてある、この杯は私の血で建てられる新しい契約であると書いてあります。あれは、新約と言われている言葉の全くの方が新しい契約を結ぶ、あの時にです。そしてご自身が血を注がれて、肉を裂かれてということを、はっきりと私たちに明示された、あの十二弟子のあの時に、十二弟子が何をしたかというと、この中で誰が一番偉いでしょうって話をしてるんですよ。これとんでもない話なんですね。私たちこれね、誰が一番偉いでしょうなんていう話をね、これが一回じゃないんですよ。何回も出てくるんです。これ 実は。で、何箇所も出てきて、これ、列挙しようかと思ったんですけど、これ、列挙してないんですけど、ないと思うんですけども、これ、よく見て、いただけると、偉いって言葉でですね、調べたり、コンピューターとか調べると、バッといっぱい出てくるんですが、これ、誰が偉いかということをずっと争っています。そして、イエス様は、その都度、神の国で治めるというものは、どのようなものかという、いわゆる神の国で治めることと、世の支配っていうのは、真逆だってことを、毎回話されてるんです。で、そのたんびに分からないで喋っているので最終的に目的を見失って誰が偉いかで終始するわけです。そしてですよ、神がわざわざですよ、その三人、主がね、最後のゲッセマネの中で、たった三人、いつも主の素晴らしい御業を見続け、愛して、そしてそばに置いた三人というのがいるんですけど、この三人を選び出したというのは、これすごい選びなんですけども、その選んだゲッセマネのところで泣きながら寝ちゃったんですね。私は死にそうで一緒に祈ってほしいと。これはすごい選びですよ。なのにその目的も見失って寝ちゃうわけです。私たちいかに盲目なものであるかということはすごくこれでわかります。これ神の国の法則の麻薬であるということ、これずっと再三ですね、これ列挙してもこれはマタイの23、12、ルカの14、11、18の14、これ開けなくていいです。これこう同じこと書いてあります。自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。こういう法則です。ですから、自分を、いわゆるさっき言った支配構造のですね、頂点に上げようとする者は神が低くします。これが神の国の支配の法則です。下がって低いところに行こうとすると神が引き上げるんです。これが私たちの法則です。で別に私たちが、なんて言うでしょう、劣悪な貧しいとかですね、いろんなものないとか、そういうものとになるってことじゃないです。そこに、ここ眼差しを向け、そこに使わされていき、そこでどのように神の技を行っていくのかという、こういう部分になってくるわけです。だから自分を低くする、そして私たちがその低いものであるという姿を取り続けるということが書いてあります。ルカの、22章の24節って、これちょうど今、そうですね、どれが偉いかって言ってたかって話を読む、そのところに行きましょうか。それから自分たちの中で、誰が一番偉いだろうかと言って、騒動が彼らの間に起こった。そこでイエスが言われた、異邦の王たちはその民の上に君臨し、また権力を振るっている者たちは恩人と呼ばれる。しかしあなた方はそうであってはならない。かえってあなた方の中で一番偉い人は一番若い者のように、指導する人は仕える者のようになるべきである。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いのか、食卓に着く人の方ではないか。しかし私はあなた方の中で給仕をする者のようにしている。あなた方は私の試練の間、私と一緒に最後まで忍んでくれた人たちである。それで私の父が国の支配を私に委ねてくださったように、私もそれをあなた方に委ね、私の国で食卓について飲み食いをさせ、また暗いに座してイスラエルの12の部族を裁かせるであろう。つまりこのですね、誰が一番偉いかっていう論争によったのではなくて、主と共に本当に眼差しをこの姿勢を低くし、眼差しを低いところに進んでいこうとした、このイエス様とついていったことによって、十二部族を裁かせるというところに行かせるわけです。低いところに行ったから高いところに上げられる。高い誰が偉いからっていうふうに言ったんではなくて、そうではないんだよということが、イエス様はここでも最後の、これは丁寧ですよね。私だったら間違いなく最後の晩餐の時にこれやってたら多分切れると思うんですけども、これをですね、イエス様は最後の時までその法則を語られるわけです。はい。そして、これ、同様のことというのが、これは同様の記事が、この場所でもう一回書かれています。ヨハネのところには、足を洗ってくださる主の姿、このへりくだるという姿を身をもって表してくださっています。こうして彼らの足を洗ってから上着をつけ、再び席に戻って彼らに言われた、私があなた方にしたことがわかるか。 あなた方は私を教師また主と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。しかし主でありまた教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方はまた互いに足を洗うべきである。私があなた方にした通りにあなた方もするように私は手本を示したのだ。よくよくあなた方に言っておく。しもべはその主人に勝るものではなく、使わされたものは使わしたものに勝るものではない。もしこれらのことが分かっていてそれを行うなら、あなた方は幸いである。イエス様ご自身がですね、この生涯のすべてを通して、実はこの十二弟子とか72人を選んでっていう話になると、この上から見下ろしてですね、その、選び出してふんぞり返っていたわけではないということがわかるんです。ずっと使い続けたんです。彼らの至れないところを補い、また主ご自身が自らの姿を持ってどのようにこの地上で彼らを残していくわけですから、ましてや彼らを天国に引き上げていってくれるんではなくて、この世の中に使わせていくんです。その中でどのようにもう手取り足取りですね、実は教えて仕えてくださったということがわかるんです。そして最後の最後です。最後の最後、すべての者たちのこの者たちのも全てのものを追って十字架にかかっていく姿、これピリピのところに書いてあります。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は、彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名にあった。皆によって天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰するためである。ここに明確な目的と、この姿と神の法則が明確に書いてあるんです。最も低いものの中で、彼ほど最も低くなる方は、今までもいないし、これからもいないでしょう。ご自身がすべての罪、罪そのものとなって、十字架にかけられる。罪を知らない方を罪とした。それは私たちが神の義となるためです。そのように最も低いものとされたキリストの姿。だから、神は引き上げたんです。そして、最も高いものの位置に置いたんです。ご自身の命をも捨ててそれをされました。私たちは、私たちのどの技によって神の前に私はこれができますと言えるでしょうか。私たちがこの十字架のその見姿の前に私たちは何を持っているということができるでしょうか。最も低い場所にへり下るということがどのようなものなのか、御足の跡をたどるというものはどのようなものなのか、天においてすべてのものを持っておられた方がすべてのものを捨てられた、その見姿がここに書いてあります。私たちは天においてすべてのものが与えられています。この地上でもすべてのものが与えられていますが、しかしこの地上で弱い肉体を持った一人の人間として使わされています。これはキリストと一緒です。そして御足の跡をたどれと主は言われるその部分に、どうしてそのわざわざその環境に入っているにもかかわらず、誰かが誰かの上によじ登るような姿を作る必要性があるでしょうか。私たちは、このキリストの見姿を目に焼き付ける必要性があります。そしてキリストの目的がどのようなものであるかということを見るべきです。そしてその眼差しを持って、外に歩いている一人一人の姿を見たり、また、この エクレシアと言われる中でことさらに弱く傷んでいるところや、そういうところに対して私たちはどのように向き合うべきかというものを考えるべきです。内と外にどのように向き合うべきか。そしてこの姿というのが、エクレシアのその姿というのがここに描き出されています。エクレシア立ってあげる。第一コリントの12章です。12節ですね。から読みします。体が一つであっても死体は多くあり、また体のすべての死体が多くあっても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によって一つの体となるようにバプテスマを受け、そして皆一つの御霊を飲んだからである。実際体は一つの死体だけではなく多くのものからできている。このように私たちは多くの主体として、多くのいわゆる各機関として、おのおのの特性を持って、この中にいます。しかし、これがどのように目立つ、目立たないということは全く関係ないということが、主がどのように持っておられるのかということは、12章の22節から書いてあります。そうではなく、むしろ体のうちで他よりも、他よりも弱く見える主体がかえって必要なのであり、体のうちで頼りも見劣りがすると思えるところに物を置きて一層見よくする。麗しくない部分は一層麗しくするが、麗しい部分はそうする必要がない。神は劣っている部分を一層見よくして、体に調和をお与えになったのである。それは体の中に分裂がなく、それぞれの死体が互いにいたわり合うためなのである。もし一つの死体が悩めば、他の死体も皆共に悩み、一つの死体が尊ばれると、他の死体も皆共に喜ぶ。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその死体である。このように私たちがつながり合うというこのものは、キリストが私たちのために全てを投げ出して、私たちのために注いだこの愛によります。そして繋ぎ合わされた結びの愛という帯の中で、私たちが生きる。ヨハネの、5章の、12節からちょっとお読みします。私の戒め、これは私の戒めって書いてるんですよ。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。これ文の順番からと逆なんですけれども、友のために命を、自分の命を捨てられたイエス・キリスト、このように互いに愛し合わせなさいって単純にあっさり書いてるんですけど、これすごいことです。私たちの愛では不足してますから、私たちがヒューマニズムだとか人間的な愛情だとかそんなものでは無理です。主が十字架にかかってくださったその愛が、私たちのうちに溢れて、それが人に向けられていくのが健全な姿です。その愛が、神が愛した神の愛が私たちのうちから溢れてるんです。まあ、かつてですね、私は迫害というのをですね、伝道している最中に、受けたことがありますけれども、本当に死にそうなですね、迫害を受けながら、それでもですね、満ち溢れる神の愛、歯頭の半分では昆虫症って思ったりですね、冷静な私がいるわけです。冷静な私がですね、その攻撃を、まあ、市場に、ですね、どうやって防いでやろうかとかですね、すっごく怒ったりとか頭の中に思ってるんですけど、顔に満面の笑みが浮かんでですね、そしてですね、神の愛をですね、伝えちゃうんですよ。本当に愛してしまう。なんせ神がね、この人は愛してる。私は愛してる。愛してるって迫るんですよ。その十字架でかかられた私のためにかかった愛が、 その私の中で迫るんです。だから愛してる。というもので生きるわけです。神の資産で生きるわけです。私たちの中で掘り下げても愛はありませんよ。でも神の中の資産でこれを私たちが持つ。この愛であれば結びつくことができます。そして主はこれを望んでる。なぜか。これ、大きなこれ神の計画があってですね、私たちを一つとすること、神と私たちと全てを一つとすることによって、この地上を治めるという計画というのが神の中にあって、これは奥義であるって書いてあるんです。これエペソ書の中にですね、最初から書いてあるんです。エペソ書の中の、一章のですね、9節から、身旨の奥義を自らあらかじめ定められた計画に従って私たちに示してくださったのである。それは時の満ちるに及んで実現されるご計画に他ならない。それによって神は天にあるもの、地にあるものをことごとくキリストにあって一つに着せしめようとされたのである。って書いてあるんです。で、私たちは身旨を欲するままに全てのことをなさる方の目的の下にキリストにあってあらかじめ定められ、神の民として定められたのである。これは私たちの計画ですから、私たちがこの神のキリストの愛によって一つに結び合わされるという私たちのエクレシアの姿、そしてそれが私たちがそれを見てですね、愛を、この愛の姿を見て、私たちが愛の中にいるのを見て、人々が、あ、神の国にあるんだってわかるって書いてあるわけですね。私たちは本来そのエクレシアと言われているものがどのような結びつきを持っているのかということがこの中に書いてあります。これ、人間の力でやろうとするのではなくて、むしろ神が現れようとする御霊、いわゆる聖霊のささやかなささやきを消さないように、逆らわないようにとすることの中に現れてくると私は思います。そして、これが、そうですね。これがキリストの神の国の法則と言われているものと、その神の国の法則というのの中でどのように治められるかというエクレシアの姿です。これ肉的なものを続けていくと、世俗的なことを続けていくと、この一つの罪は大きな罪となって、気がついた時には手遅れになります。私は目の当たりにしたことがあります。はじめに主の臨在が消えていく。主の霊がですね、望まれているその豊かな交わりが消えていくんです。愛が消えていき、殺伐とし、互いに、糾弾者になっていく。互いに自分の主張を始めて、どんどん上り詰めていこうとする。そして神以外のものを持って、上に上がろうとする姿の争いの中で、神から見事に離れていきます。しかしその結果というのは、その教会は滅びます。私は何度も見ました。死んだようになっていく。あるいはその中から再生していくのならいいでしょう。でも、100人とか200人とかあった教会がですよ、2年くらいで半分以下に減り、気がついた時には5年以内に消えてしまった。牧師という働きをしていたけれども、私は何をしてたんだと嘆いている人にも当てはったことがあります。主の臨在、主の賜物、主の聖霊、私たちに与えられているすべての恵み、天の資産、それらのものを、それらの主の栄光のためにあるものを、私の栄光とすり替えたときに、その栄光は去るんです。私たちはその見えない私たちの敵、私たち自身の中にある本当の姿を見るべきです。そして私たちは、その本来のエクレシアの姿をもう一度見つめる必要性があるわけです。もう一つの例えの話をしましょう。私たちは、もう一つ恵まれているのは、神の神殿とされています。神の宮とされている、この側面があります。これは非常に秩序的に並ぶんです。これ以上の規則性はないです。神の秩序ですから、私たちの秩序じゃないですよ。私たちの中に表される秩序というのは、この御霊、この自由に流れていくこの御霊がですね、神の秩序を教えてくれます。素晴らしいものを持っていますけれども、この神の御霊の によって建てられていく、この神の御霊、神ご自身、全知全能の神、天地万物を作られた三位一体の神ご自身が、私たちのうちに住まわれようと考えました。すごい奇跡です。ですから私たちの体を神の宮とする、そのような方法を取りました。その姿ちょっと見てみましょうか。第一ペテロの、第一ペテロの2章の4節からお読みします。主は人には捨てられたが、神にとっては選ばれた尊い生ける石である。この主の身元に来てあなた方もそれぞれ生ける石となって、霊の家に築き上げられ、聖なる祭司となって、イエス・キリストにより神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。聖書にこう書いてある。見よ、私はシオンに選ばれた尊い石、隅の頭石を置く。それにより頼む者は決して失望に終わることがない。この石はより頼んでいるあなた方には尊いものであるが、不信仰な人々には家作りだの捨てた石で隅の頭石となった。なったもの。また、つまずきの石、妨げの岩である。しかし、彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからであって、彼らは実にそうなるように定められていたのである。しかし、あなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から驚くべき光に招き入れてくださった方の御業を、あなた方が語り伝えるためである。あなた方は以前は神の民でなかったが、今は神の民であり、以前は憐れみを受けたことのないものであったが、今は憐れみを受けたものとなっている。こんなことを受けてるんです。私たちはこのような材料とされているということが最初から定められて神の宮になるんです。想像してみてください。この天地が最後滅びて消えていくときに、新しい天と地と言われているエルサレム、新エルサレムが降りてくる。これが花嫁だ。神殿そのものが私たちの、私たちがその神殿そのものになっている姿が描かれているんです。すごいでしょ？いいですか？この素晴らしい姿を思い描いて歩むべきなんです。これ、どのようなことの中に出てくるかって、これ実は私たちはこの歩みの中で吟味をされる時が来ます。つまり、キリストの御座の裁きという話を、いわゆる、私はこういう説を取りますが、再臨されたキリストはこの地に来られるとき、火の中に現れるときに、主がその、私たちが行ったその行いに対して報いを与えます。そして、その火の中で、その精錬された、その火の中で私たちの技を吟味される。この火の中で吟味されるという姿が、第一コリントの三章に書いてあるんです。これ僕再三話をしているかと思います。第一コリントの三章に書いてあります。つまり、これも実はエクレシアの中で、エクレシアが分裂する、いわゆる肉的な方法で、肉的なことだけを語り合っていたときに、パウロは語ったものです。その日です。これは永遠に関わる時間、千年王国、そして新天新地というこの、流れで、この時に行われる報いです。これはすごく大きなものです。神から賜った恵みによって、私は熟練した建築士のように土台を据えた。そして他の人がその上に家を建てるのである。しかしどういう風に建てるかそれぞれ気をつけるがよい。なぜなら常に据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、または藁を用いて建てるならば、それぞれの仕事ははっきりと分かってくる。すなわち、かの日は火の中に現れてそれを明らかにし、またその日はそれぞれの仕事がどんなものであるかを試すであろう。もしある人の垂れた仕事がそのまま残れば、その人は報酬を受けるが、その仕事が焼けてしまえば、損失を被るであろう。しかし彼自身は火の中をくぐってきたもののようではあるが、救われるであろうって書いてあるんです。 つまりここに明確に差があるんです。金、銀、金、銀、宝石、ね。で、木、草、藁。この地上で歩んだ、それによって、なんです。この何を立てるかによってです。誰が種をまいたとか、誰が水を注いだとかではない。どのように立てられるか、おのおのの責任です。そして、この金、銀、宝石と言われているものは、すべて熱と、そして圧力を加えられて出てくるようなものです。火の中に精錬され、圧力を加えられるというこの世の中での歩みというのは、私たちに必要のないものを削り、原石たるものが輝き出るための永遠の命が輝き出るための歩みです。そして、主が与えてくださった、いいですか、この地上のガラクタを使って生きるのではなくて、主が与えてくださった天の資産を持って生きるという輝きです。この輝きを持ったものが、金、銀、宝石ですが、よく注意していただきたいのは、この火の、このいわゆるこれが報いとして与えられていて、その火に残んなかったものは裸のまま出てくるっていう、その、この差がまずあるということを知っていただきたいのと、この金、銀、宝石と言われているものは、まさしく新エルサレムの神殿の材料であるということです。つまり、この地上でどのように歩むのかということが、神殿神地においての神殿の私たちのいる場所、アイデンティティそのものに関わるということが、この場所で私は関わっていると思っています。そしてそれこそが永遠の報いと言われているものだと私は信じています。そしてその報いと言われているものを見ずして生きるのは愚かしいと思っているんです。ヨハネの黙示録の21章を見てみましょう。これずっと書いてあって、この姿の全部神殿の話をさし、21章から読みたい、21章全部読みたいところですけれども、早くお話をするのであれば、まずですね、12節から読みます。それには大きな高い城壁があって、12の門があり、それらの門には12の御使いがおり、イスラエルの粉の12の部族の名がそれに書いてあった。つまり12の門には、イスラエルの名が書いてあるイスラエルの姿があるんですね。東に、あった、東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。で、また都の城壁には12の土台があり、それには子羊の12使徒の12の名が書いてあった。これ教会の名ですね。これ教会が12の名を持ってここに建てられていることがわかります。そして、ここに、城壁のところまた出てきます。18節、城壁は壁玉で築かれ、都は透き通ったガラスのような純金で作られていた。都の城壁の土台は様々な宝石で飾られていた。第一の土台は壁玉、第二はサファイア、第三は目の、第四は緑玉、第五は島目の、第六は赤目の、第七は観覧石、第八は緑柱石、第九は黄玉石、第十は翡翠、第十一は青玉、第十二は紫水晶であった。十二の門は十二の真珠であり、門はそれぞれ一つの真珠で作られ、都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。この十二の門、イスラエルは、いわゆる真珠で作られている門になりますから、これは痛みを出して、痛み、自分の体に異物を入れて痛みを持って出すこの真珠によって出てくるものです。つまりイスラエルの、この中で勝った。なの出てくる素材は真珠。そして私たち教会と言われているエクレシアと言われている者たちはこの火と熱、火の熱と圧力によって生み出された宝石。で、私たちはこの城壁を飾るわけです。おのおのはおのおのの個性を持ちます。ですから、いろいろな色のいろいろな宝石を持つでしょう。その輝きはあらゆる形で、最も必要なように輝くわけです。主はその一つ一つをちゃんと忘れることなく、ちゃんとこのように宝石を羅列しておられる。本来司祭、祭司のその胸に飾ってあったあの十二の宝石というのがありますけれども、あれはまさしくイスラエルの十二部族を表し、その一人一人の個性を重んじて宝石のように思って見ておられる、その十二の宝石がこの胸の上にあったように、私たち自身はこのキリストのこのキリストをお入れする、神ご自身をお入れする土台となって、輝くわけです。どういうことでしょうか？これが私たちに与えられている神の神殿、エクレシアと言われている姿です。さらに、素晴らしいことというのは、実は、 これ、三大、第一列王記六章七節にこう書いてあるんです。これはソロモンが神殿を建てた時の姿です。地上で、宮は建てるときに、石切り場で切り整えられた石を持って作ったので、建てている間は宮のうちには土も斧もその他の鉄器もその音が聞こえなかったって書いてあるんです。石切り場で切ったものが組み立てられた。だから音もなく組み立てられた。私たちはこの地上で切り整えられて、この地上でどのように歩むかによって切り整えられた私たち、このエクレシアが、音もなく、麗しく、最も秩序よく、組み立てられていく、この神殿の姿を思い浮かべてください。なんという栄光でしょう。それが輝き渡るんですよ。私たちの神殿はこういう姿です。ですから私たちのこの歩みというものが、私たちの歩みがですよ、私たちの肉によって歩むのを削ぎ落として、この御霊によって歩む、神ご自身が現れ、神の栄光が現れてくださるように、御霊に従って生きていくというのは、肉に逆らいますから、削り取られるような苦しみを負うでしょう。しかし、主の栄光を追い求めて、永遠の報いを求めて生きるのであれば、私たちは全く違う生き方をするということです。永遠の報いと言われているもの、このようなものとして私たちは与えられているんです。私たちがもう一度この神殿の姿というのをもう一度見つめ直して、エクレシアの姿を見、またキリストの体として自由に、主の御思いのままに自由にこの手を動かすのに、この人たち指一本動かすのに、この手が全体に動くんですけども、そういうふうに自由に神の御心のままに動き、神の意志がそのまま伝わって、神の栄光が豊かに現れるエクレシアである。これが私たちが立て上げていただくべきエクレシアの姿です。永遠の報いを見つめながら、そしてその永遠の計画のもとに生きていこうではありませんか。共に祈ってまいりましょう。愛する主よ、ハレルヤ、あなたの御名を賛美いたします。あなたの御名を賛美いたします。あなたの御名を、主よ、あ、主よ、ハレルヤ。私たちが何者だから、主よ、このような栄光を与えてくださっているのか、主よ、あなたの栄光のご計画をもう一度仰いでいます。あなたが一つに組み合わせて、あなたがすべを治めてくださる、その命によって神様が組み合わせてくださる、この壮大な計画がこの全地を治めるのです。主よ、なんという偉大な計画の中に私たちを置いてくださったのでしょう。それはただただ私によるのではなく、あなたの憐みと愛によるのです。あなたの痛みによるのです。主よ、あなたが低くなられたそのことによるのです。これ以上の幸いがあるでしょうか。あなたご自身を、また私たちはお入れする器として、神様、神の宮とされているのです。すべては持っているんです、主よ。なんということでしょう。この地上に私たちが使わされているその目的のままに歩ましてください。どうぞ、あなたはこの地上において、その低いところにあなたは息を呼んでくださった。命の流れは高いところから低いところに流れます。主よ、あなたが無駄に注いでくださったその命の流れは、その脇腹から水となって流れ、私たちのうちに神様、その命の川がとなって腹から溢れて、この全地を覆い、神様、その命の流れはとどまることなく、神様、命に乾く者たちに息を呼ぶでしょう。それは高いところから低いところに流れるもの、私たちはその場所に使わされているエクレシアです。主よ、どうぞあなたのものとしてください。あなたにふさわしいエクレシア花嫁としてください。この地上のあなたの計画を神様成就してください。
あなたはこの地上で歩むことを私たちに神様任せられたのです。主はあなたの身思いを成就するために神様、私たちを用いてくださったのです。それは私たちの肉によって用いられるものではなく、あなたの御霊一人一人に与えられている、命によって神様与えられているのです。どうぞエクレシアの本質を神様私たちのうちにあなたの命が溢れるものとして表してください。そしてこの命がこの一箇所に留まるのではなく、神様、あらゆるところに行き及ばしてください。あなたはその責任を使わされた全ての場所に与えられました。それはこの地域でしょうか？神様、この日本の国でしょうか？この世界でしょうか？あなたが作り上げられるヒストリー、His story、 あなたご自身が作り上げられる歴史の中に、私たちが神様明確にあなたの御心を表し成就するために生きているのではないでしょうか。主よ、しかしあまりにも大きな目的を私たちの力ではできません。どうぞあなたが私たちを進め納めてください。王なる主よ、あなたご自身が私たちのうちに生きておられるのです。主よ、あなたの栄光のためにあなたが溢れ出て、神様この中に溢れ出てとどまることのないように、そしてあなたが招かれるすべての命がこの場所に集められて、あなたに迎え入れられるあの神様、携え上げられる日、花嫁として私たちが迎えられるこの時に、どうぞ神様、私たちを神様、全き者としてあなたの前に、責められるところのない者として立て上げられるように、神様、この一人一人、エクレシアを整えてください。神様どうぞ栄光から栄光へ、あなたの御姿に似るものとして作り変えてくださいますように。あなたの皆を賛美します。そのためにあなたがうちに生きてくださっていることを感謝します。あなたの皆が与えられていることに感謝します。主の皆を賛美します。主の皆を賛美します。アーメン。主イエスよ来たりませ。アーメン。主イエスよ来たりませ。花嫁を整え、花嫁は待っています。主の皆を賛美します。ハレルヤ。主の皆を賛美します。アーメン。主イエスを伝えます。アーメン。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
ハレルヤ。